出エジプト記の35章に入ります。前回は神がシナイ山にこのモーセに改めて契約を与えてくださったところを見ました。金の子牛の事件で神との契約を台無しにしてしまったイスラエルだったんですけれども、神様が憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富んでいる方ということでモーセに現れました。そしてイスラエルを豊かに許してくださって、恵みによって再度主にお仕えする機会が与えられたということですね。ここにも希望がありますね。神がやり直しを与えてくださる方でありますけれども、そしてこの契約の内容が34章にこの後半部分に書いてありまして、今度は35章以降で幕屋を建てていく、具体的に建てていくことに入っていきます。35章では必要な材料を捧げること、そしてその使われる用具、細具ですね、細具や材料を細工していくことを主は命じておられるわけなんです。とても単純な命令なんですが、そこに私たちにとってはとても新鮮じゃないかなって思う言葉がこの何度となく出てきます。それが進んで捧げるという言葉なんですね。進んで捧げる、あるいは心動かされたというのも書いてあります。ということなので喜んで捧げるって言ってもいいかもしれませんが、このなんとなく献金とかですね、捧げ物と言いますと、なんかしなきゃいけないなみたいなね、そういう、どうしても私たちの肉との戦いが出てきてしまうんですが、ここでは本当に恵みによって捧げているこの姿がね、出てくるんですね。最近ですね、たまたま、神様の導きだと思うんですけども、捧げることについての説教、学びをね、もうすでに聞いています。覚えてますか？ルカの21章ですね、最後の週、イエス様が神殿の境内敷地で教えておられたときに、この献金箱の前、献金箱を見ていて、多くの宗教指導者は、金持ちだったんでしょうね。多くの額を捧げていたけれども、この貧しいヤモメが、2レプタかな？確か。200円とかそんくらいの値段で、金額でしょうね。日本円にしたら。それが最も多く捧げたんだと。いうところですね。それが生活費のこの全てを捧げたんだというところで、最も多く捧げましたということをイエス様がおっしゃったところ、これを私たちは見てきました。でその時にですね、もうすでに実はこのイスラエルの民を通して、捧げることって何でするのかなっていうのをね、学んできました。覚えてらっしゃるでしょうかね。イスラエルの民が主によってエジプトから救い出されて、神の所有の民となって、ゆえに、初子は私のものであると、長子は私のものであると神が言われて、また水越しの祭りですね、それを守りなさいということも言われて、だから救われたから、この方が私たちの救い主であるから、捧げていく、全てが主のものになっていて、それで自分のものを主に明け渡すと、だからもう救われたということを表すそのものなんですね。こう感謝の表れって言ったらいいかな、でこの応答そのものが捧げていくということです。でこれが一つ目お話ししたことですね。なのでなんか救われたのに、なんかいろんなこうなんかこうお布施が要求されるなみたいなね、やっぱ僕クリスチャンだったばっかりの時思っちゃいましたよね。どうしてもなんかいろんなことを要求されるなって。だけども 恵みにあって成長するとですね、あ、そっかそっか、救われたっていうことは、もはやもう自分は自分のものじゃなくて、全てが神のもの、イエス様のものになったんだから、お返しをしていくっていうことなんだなってことが分かってくるわけで、もう一つは礼拝そのものっていうのが、もう捧げることそのものですね。まあ、これまではこのエジプトにおいて、まあ、神々と呼ばれるこの人間の欲望を表したような、また自然の崇拝するような、まあ、そういうものが礼拝の対象だったんだけれども、今や神こそが王であられて、なのでこの方に捧げ物をするっていうのは、王に貢ぎ物をすると同じ意味合いがある。だからイエス様がお生まれになって、イエス様しばらくしてですね、この東方の博士がやってきて、そして彼らが礼拝をするって言った時に、何をしたかって言ったら、黄金と没薬と乳香ですね、この捧げたわけなんです。これが王に対して行うことであって、私たちが教会であって、教会で礼拝をするっていうのは、献金をするっていうのは、ついででもなく、運営費払うのでもなく、礼拝行為そのものですね。ということを、見てきました。で、じゃあ実際に何を使うかっていうことをね、その時にも話したんですよね。それをなんかね、神に捧げるっていうから、なんかドブに捨てるわけでも何でもなくてですね。そうではなくて、実際に礼拝で必要なものを、このために使っていくということ、また貧しい人のために使っていくということもね、見ていきましたけれども、その礼拝のために使っていくっていう時に、お話をしたのがこの35章の話だったんです。実はですね、もう私たちにしては、まあ例えばここで場所を借りているとか、そして、他の必要な経費ですね、とか、またはこの、専門、このもフルタイムですね、この専属に奉仕をしている人たちの生活を支えるためというのも、この聖書の中には、この献金の使い道っていうか、献金がどういうところで使われていくかということで、まあ、話しています。で、また戻りますと、全てのこの捧げ物の中で心が動かされて、自ら進んで捧げるっていうことが強調されています。では、一節の部分見てください。モーセはイスラエルの全会衆を集めて彼らに言ったとあります。一部だけではなく全会衆を集めた。素晴らしいですね。金の格子の事件によって、まあ、心に強い痛みを、自分たちが偶像を拝んでしまったという、まあ、心の痛みを持っていた彼らですけれども、彼らがこの癒しをどんどん受けていってます。まあ、モーセがね、頃神の御言葉をシナイ山から降りてきた時に顔が輝いていたとですね、言って、まあ、眩しかったんですね、と覆いをかけましたけれども、まあ、そのようにして神様の、このやり直しの働き、また恵みの働きと言ってもいいでしょうね。許してくださった。それで、もう本当に民の心が奮い立ってきた。そして、そこで今神が本当に主にお仕えするための思いというのをですね、お与えになっていくわけなんです。で、続けてみますね。彼らに言った。これは、主が行えと命じられたことである。6日間は仕事をする。しかし7日目はあなた方にとって主の聖なる全き安息である。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息日はあなた方の住まいのどこであっても火を焚いてはならないということで、この4節以降で捧げていくことを神は命じられるんですが、その前に何としてでも守らなければいけないと命じているのが安息日なんです。だから主に捧げるとか、または幕屋で使われるものをこれから細工していく、作っていくんですが、神のためにそれをしていたとしても7日目には休まなければいけないとですね。優先は安息日の方なんだということです。で、 主が6日で天と地を作られ7日目に休まれた、それを聖なるものとしなさいと、またイスラエルのために契約の印として守るように、命じています。31章の13節から17節に書いてありました。なので神の形に作られた民として、まあ、その神と同じように休むということが命じられていますし、またエジプトからこの解放されて自由にされたということ、救われたということをこの安息は表しています。なぜかといったら、奴隷状態であったときは休むことはできなかったからです。だから休むこと自体がこの彼らのアイデンティティっていうか、あなたは救われたんだよっていうことを証しするものとなっていたわけなんです。ということで、立ち止まり礼拝をする、立ち止まり神にあってその時を聖なるものとするというのは、まあ死活的っていうのかな、本当に大事ですね。この、マジョリの時にね、うちの教会の人が新しく信じたですね、方が正直な心の思いを分かち合ってくださったんですけども、でも聞くとですね、誰もが思っただろう疑問だなって思ったんですよ。聞いてると、イエス様を信じたら、死ぬまで定期的に礼拝を捧げるのって1年に1回何時間か列作って並んでね、でお賽銭にちょっとお金入れて、でこれやるのが、まあ神と言われるものの付き合いなんですよね。それがいきなり毎週日曜日ですね。で、1回だけじゃなくて2回以上の場合もあるし、そして、しかも、10分の1献金とか言われて、なんかその1年に1回のお賽銭どころじゃ全然ない。で、これを、なんか1ヶ月とか1年間じゃなくて、息を引き取るときまで、まあ、体が動かなくなるときは出てくるかもしれませんけれども、していくということに驚いていた。で、私もそれは思ってました。マジかよとかね。あともう一つ、これちょっとずれますけれども、なんだこれ、分厚いけどこの聖書、これ一回読んでまた読み返すの、これなんか飽きないのかなとかね。いろんなこと思いますよね。やっぱ聖なるものっていうのがどうしてもこう初めての経験なので、この清いっていうことがね、この清いって言っても、清まさの清潔の方の清じゃなくて、聖書の方の清いですよね。これ分からない。だから、いろんな疑問を持ってしまうんですが、けれども、神のが一人をお与えになったことに、まあ、要は、愛されたと。一人をお与えになったほどにという大きな犠牲って、これ本気の愛なんですよね。大きな犠牲なんですよね。なので私たちも本気出さないと、だから本気出して定期的にやはり主にそのあまりにも大きな愛、この恵み、実は永遠使っても褒めたたえきることができない、この大きな慈しみ、恵みですね。恵みは常しえまでと詩編にたくさん書いてありますけれども、これを、まあ、していくということに、私たちは、それこそ命をかける。体を休める。これ死ななければいけないと書いてありますけれども、この殺さなければいけないっていう、まあ、イスラエルの場合はこれほど厳しかったわけですが、大事ですね。で、ここで具体的に、火を焚いてはならないっていうのが、追加として命令が加えられていて、だから普通の労働のみならず、まあ、台所での食事もしてはいけないというですね。まあ、そういう、だから今でもイスラエル人ですね。今イスラエルに行くと、ユダヤ人の人で宗教的な人たちは、 食事は、金曜日のうちに作っておきます。で、日没になる前ですね、金曜日の前に作って、その1日分の食事ですね、作っていくんですけれども、まあ、ですから食事までもが、置いて、そして主の前に出る必要がある。まあ、思い出すのがマルタですね。このマルタが給仕していたけれども、マリアがイエス様の足元で御言葉を聞いていたわけなんです。で、このように優先順位があります。では4節です。モーセはイスラエルの全会衆に告げた。これは主が命じられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んで捧げる心のある人に主への奉納物を持って来させなさい。すなわち金銀青銅、青紫黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめの矢、宝石であると。いうことで、私たちもじっくりとこれまで学んできましたけれども、これらのものを用意しなければならないということはもうすでに聞いていました。ですね。金や銀っていうのはもう数多く使われましたよね。青銅も使われます。で、これが、まあ、いわゆる、貴金属っていうのかな。そして、あとは、幕などに、主に使われる、この、より糸ですね。青、紫、黄色。で、この天布のヤギの毛とか、ヤギの毛っていうのはこの上の方ですね。ジュゴンとか、赤くなめしたお羊の皮もそうですが、あとはこの燭台を作る、その燭台のところにある灯火用の油、または香をですね、炊く香料と、あとその香油を作るための香ですね。そして、他に大祭司が着る装束がありましたですね。祭服とも言うし、装束、まあ、役によっては違いますが、で、それには宝石が使われますね。この胸当てと、あとこの肩当てのところに、この使われるものですね。で、これが、必要なんですけれども、あなた方の中からってこう言ってるんですよ。あなた方の中から、主への奉納物を受け取りなさいってこういうふうに強調しているんですね。主への奉仕が他の外部からではなく、外中ではなく、イスラエルの民が残らずに関わって行ってほしいという願いなわけなんです。それで自分たちが、この自分たちのものなんだと、まあ、自分たちのものっていい意味でね、そのほら支配欲っていうか、そういう意味での自分たちのものじゃなくて、あ、これはもう自分たちのものなんだということを、まあ、知って、本当に神の礼拝を愛していくっていうことを、まあ、することができるようになっていくわけなんですね。まあ、私もよく間違ってしまうんですが、とかくね、この新しく来た方々のためにっていう感じで、まあ、何もしなくてもいいですよって、まあ、最初はね、本当にそうだと思うんですけども、けれども、教会における喜びっていうのは、誰一人として、その、お客さんではないっていうことなんですよね。ローマの12章の4節と5節、一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしていないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですというふうに言っています。まあ、ちょっと予的と言ったらいいかな、ちょっと例えとしてね、まあ、お話しますけど、沖縄で首里城がね、放火じゃない、間違った。デマ流しダメだね。火事になった時に、ね、間違った。で、なんとなくふっと思ったのは、すぐにね、この沖縄の偉い人たちは、こう、政府に行ってね、お金をくださいっていうふうに言ったニュースを見た時に、おかしいなって思ったんですね。沖縄の誇りじゃないですか。だから、やっぱり県民の人たちが本当に少ない額でも募金という形でね、それで初めてこう郷土愛っていうか、それを示すことができるし、でもしそういうことをしなかったら、結局どっかの既得権というか利権というか、どっかのなんかそういう、だから自分たちのものっていうことがなくなってって、結局悪い人が こう結局その私腹を肥やしていくみたいなね、まあ、そういうものに利用されていくだけだっていうふうに感じたんですよね、ふっと。でそれでもうバシッとこのフェイスブックでもそれを書いたんですけれども、まあ、でも幸いのことにそういう募金っていうのがこう結構いろんなところで設けられて、まあこれ一言だからね、まあ、僕沖縄人じゃないから沖縄県民じゃないから一言のように言ってしまったけれども、けれども自分たちが本当に捧げたというものがあるからこそ、一人一人が関わっているからこそ、そこに愛が生まれるわけですね。そこに神を礼拝するっていうこの尊さがこう生まれて、まあ、来るわけなんです。そしてここで全て進んで捧げる心のある人っていうことなんです。全てなんですね。そしてこの大きく間口を広げていて、進んで捧げる心のある人と、で他の箇所で受け取るっていう言葉が出てきますですね。でこれがチャック・スミスが、しょっちゅう話してたんですけども、献金の時間の時にですね、英語だと We're gonna take tithes and offering っていうふうに言って、普通はこの献金と10分の1献金を取りますっていう take という言葉を使うんですけども、チャックはあえて receive っていう言葉をね使わせていたんですね。だから、私たちは、日曜日の礼拝の時に、we're gonna receive っていう言葉を聞いて、take っていうとね、すごく違和感を感じてしまうぐらい、他の教会ではね、take っていう言葉を使ってるんですよ。取るっていう言葉を使ってるんですけども、受け入れるっていうふうにも訳すことができる、受け取るですね。そっちの、言葉に、あえて彼はさせていました。で、これは何かって言ったら、こう、何か言われて、じゃなくて、強いられてではなくて、それは喜びなんだと。で、それが、そういう、そして、それを、その恵みに預かる機会を設けるのみであって、ですね。で、それで、この受け取っていくというね、ことなんですね。で、だから、パウロが第二コリントの6章の、9章の6節7節、有名な言葉ですね。わずかに巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのですと。で、ここで喜んで与える、このチアフルギバーって英語で書いたんですけども、まあ、これもチャックの受け入れなんですが、これのギリシャ語の意味は、ヘレリアスってこういうふうに言うんだと。で、ヘレリアスを、私この前説教の時にどうやっていつも言い争うかなっていう、こう思う時に、でこれわざとやったらみんながなんか気持ち悪いみたいな感じで笑ってくれたんですね。ですよね。そういうことです。なんか作り笑いじゃないんですよ。なんか吉本興業がこうやって超おもろいっていう、そういうもうなんかっていう感じの、そういう言葉が使われてるそうなんですよ。で、そういう説明しました。でそしてここで心で決めた通りにしなさいっていうのがすごく大事なんですね。でここはあんまりちょっとその日曜日の時は強調できなかったんですけども、礼拝の時に額を決めるんじゃなくて前ですね。とかく礼拝の時というのはその時の感情ですね、またはなんかプレッシャー少し感じてね、やんなきゃいけないかなとかって、隣の人もなんかやべえなとかってとかプレッシャーを感じたりとか、でそうすると本当の意味での献金の意味がなくなってしまうというか、その意義がなくなってしまう。で心で決める、前もって祈って主の前にこれを捧げますということをね、決めるということはとても賢いですね。でちょっと長くなるんですが、ダビデがこの捧げた祈りをね見てみたいと思います。へりくだって祈っている祈りが第一歴代史ですね。第一歴代史29章10節から17節。 いいですよ。大丈夫ですよ。じゃあお読みします。これはですね、ソロモンのためにダビデが将来立てる神殿の材料をね、この自分自身も捧げたし、また民にも捧げさせたんですね。で、こうやって祈ってます。ダビデは前回主の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神主よ。あなたが常しえから常しえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ地から輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。12節、富と誉れは見舞いから出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ、力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、これね、自ら捧げるって出てるじゃないですか。私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎませんと。このように、あ、まだ、ちょっと、もっとだ。まあ、ちょっと、17節だから。私たちは父祖たちが皆そうであったように、あなたの前では気流者であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために宮を建てようと私たちが準備したこの多くのものすべてはあなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。我が神よ、あなたは心を試される方で、まっすぐなことを愛されるのを私はよく知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。また今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ましたと。本当にへりくだった祈りですね。その自ら捧げたって言っても、私がなんかこの貢献しましたみたいなのは全くない。なぜかって言ったら、私はもう気流者であっても何もない影のような存在である。すべて捧げたとしてもこれはあなたから来たものなんだと、そもそもがということなんですね。で、私たちが生活が安定する、また教会も安定しているように見える時っていうのは、この気流者だとか良きものは全て神から来ているっていうことをとかく忘れてしまいます。本当に皮肉というか逆説的なんですけども、このコリントにある教会ですね、のこの裕福、比較的裕福だった彼らの方が、マケドニア、例えばピリピとかテサロニケですね、にある教会の兄弟たちよりも捧げなかった。彼らは極貧であったということが書いてあります、第二コリントに。けれども自分たちの力以上に捧げたということが書いてあるんですね。けれども、なんとパウロが、この天幕作りの仕事をしていたことについても難癖をつけていたコリントの教会です。で、それで、このパウロは第一コリントの4章の7節でこう言ってます。一体誰があなたを他の人たちよりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらったものがあるのでしょうか、あるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですかと。もらったものじゃないかということなんですよね。この事実っていうか、そうですね、これ事実ですね。それを忘れてはいけないですね。で、10節から19節、9節までね、また戻って、読んでみたいと思います。35章ですね。あなた方のうち心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕屋とその天幕、覆い、留め金、板、横木、柱、台座、箱とその棒、なだめの蓋の蓋、仕切りの垂れ幕、机とその棒とそのすべての備品、臨在のパン ですね。これ以前は備えのパンと訳されてましたが、ここでは臨在のパン、灯火のための食材とその器具、灯火皿、灯火用の油、香の祭壇とその棒、注ぎの油、香り高い香、そして幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、全焼の捧げ物の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、その棒とそのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱、その台座、庭の門の垂れ幕、幕屋の杭、庭の杭、その紐、聖女で務めを行うための式服、この装束じゃなくて式服って訳されてますね。すなわち祭司アロンの聖なる装束、こっちに装束か書いてますね。祭司として使える彼の子らの装束である。ということですが、今度は、この、捧げるっていうか、このそれ奉納するのではなくて作りなさいっていう言葉になってますですね。この献品するだけではなく、この作るということにおいても捧げなさいって言ったらいいかな。ですからお金やまたはその、物質なんか財、自分の持っているものによってだけではなく、力、能力、時間ですね。で、これも捧げるものになっていくわけなんです。で、ここで心に知恵のあるものは皆来てって書いてあります。で、この知恵っていうのをこう深く考えない方がいいと思いますね。この神から、この自然に与えられている知恵や能力と言ってもいいかもしれません。で、ローマの12章で先ほど、私が言及しましたけれども、この私たちキリストの体で一人一人が互いに器官だと。で、その続きがですね、賜物と力に応じて神に使えなさいっていうことが勧められています。12章の6節から8節、読みますね。私たちはその与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教えであれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人であれば惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさいと言っています。で、ここで強調されているのは、何か、なんか、能力とか力とかそういうものを、なんていうのかな。一体、何なのかなって探すっていうよりも、もうすでに持ってるっていう前提でね、話してるんですよ。だから、今あるもので、それが、その恵み、予言、それが予言だったらば、信仰に応じて予言しなさいと。いうことなんですね。ぜひですね、この予言っていうのをあんまり恐れないでほしいんですよね。神からこう、なんか信仰によって与えられた言葉ですね。うん。で、これがなんていうのかな。今、主は言われます。誰々さんはこういうことをします。そういう話じゃないんですよ。ではなくて、慰めと励ましと徳を高めるために役立つっていうのは第一コリントの14章に書いてありますけれども、信仰を持ってそのある言葉を話すんですね。で、時に何かこう思いが与えられてそれを話すであるとか、で、それが実は将来を言い当てるような、その予告するようなものである時もありますけれども、本質的には励ましであり、慰めであり、徳を高めるものなんですよね。だから、本当に自然な形でそういうものが用いられていく。例えば、以前話したかもしれませんけども、自分が本当にこのミニストリーの中で、この働きをしている中ですごく落ち込んでたっていうか、なんか問題、悩んでいた時にですね、いきなり自分の教会っていうか、そのほら、カルバリシャプルコスタメさんの教会から、あそこお人数多いのでね、E メールアドレスもこう公開してますから、メールが来たんですよ。で、バーって書いてあるんですよ。書いてるの全然僕のこと知らないんですよ。けど、ぴったしカンカンの話して、慰めの言葉だったんですよね。具体的な話してるんですよ、しかも。で、それからなんか返事したけど返事がないんだよね。不思議なことがね、結構ありますね。結構あります。 で、こういうことをね、本当に、信仰に応じて予言をしなさいと。で、奉仕であれば奉仕をする。以前も話したことありますけども、なんか私は何ができるのかなって言うけど、もうやってるじゃないですか。ってこう言って。だから、奉仕、だから、単純なんですよね。英語で言うとシンプル。だから、もう本当に、で、奉仕であれば奉仕をしってありますね。そして、教える人であれば教え。進めする人であれば進め。分け与える人であれば、お始末に分け与え。指導する人は熱心にしろ。だから、こう、もうすでに、心に知恵が与えられてるんですよ、こうやって。そして、そういうものを、そのまま、今ある力で、神に使えなさいという、この単純な応答ですね。この単純っていう言葉がね、どうしても、シンプルっていう言葉がすごく、英語だとね、いい言葉なんですが、これを日本語にするのが難しいですよね。その深く考えないでそのまま応答しなさいってことかな。そのまま素直に、素直はいいね、素直に応答しなさいということになります。で、もう一つでも大事なのがありまして、主が命じられたものをって書いてあります。だから今自分が持っているものをシンプルに、この素直に捧げるってことも大事なんですけれども、その前提にこの主が命じられたものをっていうのが大事ですよ。主に何て言われているのか。で、神の御心は何なのかっていうことを求めていくのであって、何か自分の才能を発揮するとか、自分のものをただなんかこう、なんか自己実現じゃないんですよ。ですね。なので、例えば音楽ができるから、で、私はこれで神様に捧げますとかって言って、いやいや、今、必要ないからって言われて、ひどいですねとか、なんかってね、こう怒ったりとか、違うじゃないですかとかね。で、捧げたものがあるんだけど、それが教会で使われなくて、何ですか何ですかとかね。で、そういうんじゃないですよね。命じられたものを持ち、命じられたものを、に従って捧げていくわけですね。なので、自己実現の場ではないわけなんですね。こう自分が能力を披露する場ではないわけなんです。では20節からいきますね。21節から、24節まで。イスラエルの全会衆はモーセの前から立ち去った。今応答しました。このモーセの言葉聞いてね。心を動かされた者、霊に促しを受けた者は皆、会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。進んで捧げる心なる者は皆、男も女も飾りは、耳は、指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げる者は皆そのようにした。また、青、紫、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持ってくる者は皆奉仕のあらゆる仕事のためにそれを持ってきたと。いうことで応答して持ってきてますが、21節が大事な言葉ですね。心を動かされたもの、霊に促しを受けたということなんです。ですね。心が動かされた。霊に促しを受けた。なので、まあ、言い換えますと、捧げるものが多くなっているときってやっぱり霊が動いているときですね。神の霊がね。心を動かされているっていうことですよね。で、もう一つですね、その先ほど言及した第二コリント8章の2節なんですけれども、このマケドニアの人たちですね、どういうふうに捧げたかを見たいと思うんですが、彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで、力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、ね、大変な熱意を持って私たちに懇願しましたっていうのね。すごいっすよね。貧しくて。でも、力以上にっていうのは多分、家計のこと考えてなかったね。 でですね、熱意を持ってっていうのね、懇願するんですよ、捧げさせてくれと。霊が働かない、御霊が働いてないときは逆です、なんか捧げてくださいんで、こっちでこうなんかじゃなくて、相手からですね、捧げさせてくれと。そして大事なのがですね、この生徒たちを支えると、これエルサレムの生徒なんですけども、支える奉仕の恵みに預かりたいってことが大事です。でこの預かるということが交わるっていう意味が、コイノニアのあのね言葉が使われていまして、神の恵みの交わりに入りたいという、神の恵みをもう自分のものとして、その恵みが働いているので、自分がその捧げることによってその中に入っていきたいという思いですね。でこれが心が動かされている、霊に促しを受けているという状況であります。で、ここで、もう一つ気づくのが、男も女もって言ってんですよね。この22節で男も女もっていうのを強調してます。で普通ね、あの男だけなんですよ、このなんかあのほら聖書に書かれているのは男たちはって、あの日本語では人たちはって訳されることが多いんですけども、実は男たちはって訳される、訳すべきところをね書いてる。だけどここでは女もっていうふうに強調してるっていうのは、このね飾り物とかね、もうその女の人たちも率先してこの捧げ物をしていくということなんですね。でその女の人たちが仕えていく姿っていうのは、この聖書では本当に多く出てきますね。まあ、実にあの、イエス様の十字架の最後を見届けた人たちっていうのは女性ばっかりですね。あのヨハネ以外は、まあ、ヨハネは自分の福音書でしか自分のこと言ってないですからね、他のところでは弟子は登場しないんですけども。であと第一発見者誰ですか、復活のマグダラのマリアとかね、女の人ですよ。女の人がだからイエス様の一番大事な時に最後までいた人と最初にいた人がどちらも女なんですよね。このようにして神様がこの本当に主の前に捧げていくということ、まあ、女性たちもここで強調されています。まあ、ここではまあ特にやっぱ具体的には飾り物というものがあるのでね。で25節、また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青、紫、黄色のより糸、それに雨布を持ってきた。心を動かされ知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだということで、糸を紡ぐことができるというのは、まあ女性だったらね、まあ、よくあったわけですよ。でこれ結構大変な作業ですね。イスラエルでナザレのところにナザレ村っていうのがあって、実際のアラブ人のクリスチャンたちが運営してるんですけども、そこでかつてのねこの糸の作り方っていうのをこうなんかやったけど、かなり大変な作業ですね。であとトルコに行ったら、トルコ絨毯のね作業現場を見ましたが、蚕からねこの糸を取るところから、一つ一つやるんだけど、あれ絶対腰痛めてるよね、あの女性たち。相当な作業で、大変ですよ。
腰より目の方が悪く
ないですか。なるんですけれども、相当な作業ですけど、多分それをまず糸のところだけでもね、ここで、この女たちが紡いで持ってきてくれていたわけなんです。で部族の長たちはエポデと胸当てにはみ込む縞目布や宝石を持ってきた。また灯火、注ぎの油のため、また香りの高い香のために香料と油を持ってきたと。結構この、なんていうかな、高価なものですね。でこれが部族の長ですから、でそういう人たちの働きもすごく大事になります。お金を持っている人たちはお金を持っている人たちで、とても大事な働きをします。でここで間違わないでほしいのは、私は大したお金ないから、私は大したことないんだって、それダメですね。さっき見た通り、すべての人が関わってるから初めてこの意味があるんですね。この礼拝をしていくにはだって、けれどもそのお金を持ってる人たちにもお金を持ってる人たちの役割がある。例えば今卑近な例だったら、なんだっけ、聞くドラマ聖書ですね、ただでダウンロードできますけれども、新約聖書の新刊訳のあれが2017がただでダウンロードですよ。今まで命の言葉社は3000円でしたっけ、あれアプリ、はい、
そうですね、
それただですよ。 絶対でこれやってる人たちがアメリカのこの韓国アメリカ人のグループで投資ファンドですよね。そういう人たちのクリスチャンが集まってるわけ。巨大な額は絶対動いてるはずですね。で引き込んでるのはもう超有名な声優ばっかりの俳優さんばっかりですから、ギャラもすごい高いだろうし、一人に何十万って払ってると思いますよ。もっと払ってるかもしれない。だからもう億単位でしょ、わかんないですよ。まあ、なんかそう言ってね、またなんかあの明石さんはこんなこと言ってるとかなんだ、違いますよ。でもそういう人たちがいるっていうのが大事ですよね。で今こうやって捧げています。で次に、イスラエルの子らは男も女も皆主がモーセを通して行うように命じられた全ての仕事のために心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして主に持ってきて、もうしつこいぐらい繰り返します。進んで捧げる、進んで捧げるですね。で30節、モーセはイスラエルの子らに言った。見よ、主はユダ部族のフルの子ウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。それは彼が金や銀や青銅の細工に石を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、石を凝らす仕事をするためである。また彼の心に人を教える力をお与えになった。彼とダン部族のアヒサマクの子オホリアブにそのようにされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍する者、また旗織りをする者の仕事を成し遂げるためであるということで、非常に、この緻密な作業、というか、いわゆる職人技が必要なわけです。この石を凝らす。そうですね。木や宝石の彫刻とかですね。あと、その細工ですね。で、それのためにベツァルエルを名指しで召したと。で、オホリアムも召し出して他の人を教えるようにもさせていったわけですね。で、これによって、この具体的な作業がある。で、この36章から37章っていうのはその具体的な奉仕が出てくるわけなんです。で、この奉仕について私たちが多くを学ぶことができますけど、名指しで召したっていうことです。主が召されたんだという、ここが、このあるんですね。いや、自分の願望以上に主がこのようにしなさいと命じられたからということです。だパウロが福音を述べ伝えるのは、私は述べ伝えなかったから、伝えなかったら災いに遭いますって言ったんですよね。でエレミアもですね、この御言葉をですね、もう迫害を受けるもんだから、もう黙ってたらもうここの中でもう燃えちゃって骨が溶けるようになっちゃったって、もう無理だとというふうに、この死なさいと命じられている証明感が大事になります。で、なんで証明感大事かって言ったら、主に仕えることなんですね、このやることって。主に仕えるって何かって言ったら、主人の言うことを聞くことなんですよ。だから、召使いなんですよ。だから、ウェイターっていう言葉が英語にあるけれども、ウェイトしてるんですよ、ウェイト。だから、勝手にやっちゃダメなんですよ。勝手にやっちゃう。教会でよく怒るの。勝手にやっちゃうの、ね。神に言われてからやってで、言ってないことはやらないんですよ。すごくシンプル。で、報いはイエス様から、主人から来るんですね。だからイエス様が戻って来られることを強調するのはすごい大事ですね。再臨は。なんでかって言ったら、そこで初めて、よくやった良いしもべだ。小さなことに、わずかなことに忠実だったから、大きなものを任せようという、まあ、ご褒美をいただくことができるわけなんですね。すべてこの召しによって始まるわけなんです。で、それがないでやってってしまうと悲惨です。まあ、すぐ思い出すのはサウルですね。サウル王ですね。人には選ばれたけども、神の選びとか召しっていうのが、証明感がなかった。なので、自分で何とかやっていかなきゃいけないって、あの苦しみ。あれは悲惨ですよ。で、次に、神の霊を満たされたというのがあります。これもすごいです。聖霊に満たされる。神、御霊に満たされる。で、その後で知恵に満たされるというのが書いてあるんですよね。神から与えられた力のみならず、自然に与えられた力以上に上からの御霊の賜物が必要なんですね。精霊に満たされた後の人たちってビフォー&アフターがすごすぎますよね。 ビフォアは女中に何か言われたからイエス様のこと知らないって言って3度否定したんですよ。あのカヤパの邸宅で。で、同じようにカヤパの前で、ユダヤ人た議会のところで、同じようにユダヤ人も、そこにいるときに、石打ちにされるかもしれないっていうこの危険もあったのに、大胆にイエス様だけに救いの名があるんだということを言う。もうその時に聖霊に満たされてという言葉が入ってます。聖霊に満たされてる。だから教会のことっていうのはですね、何こうだろうああだろうとかって言うけど、結局何かって言ったら聖霊の力なんです、うん、聖霊の力。だから聖霊のバプテスマをね、本当受ける必要がある。自分じゃないんですよ。でテクニックでもないんですよ。でよく聞かれるんですね、アメリカから、アメリカだけじゃないけど、まあ、韓国からもそうだけれども、日本での選挙難しいですねって。でどうやればいいんですかって聞かれるし、今度逆支持する人もいるんですね、こうやればいいんだよって支持する人もいるんだけど、でその時に答えるんです。イエス様だけですって答える。イエス様しか答えない。だからどうやって救われたのかって言っても、いやイエス様がそうしたからとしか答えられない。ですよね。なんかしました？してないでしょ。イエス様だけでしょ。聖霊の力はこういう力なんですよ。で知恵に満たされたって書いてますけど、この知恵っていうのはね、本当に私たちね、人間的なものじゃなくて、本当に神の知恵っていうのは、平安が与えられて、喜びがあって、ですね。で、あと、教えていくっていうのも作業。だから、今この出てきた二人だけがやるんじゃなくて、教えていくっていう、その、どうやってやっていくかっていう教えるリーダーシップですね。これがすごく大事になってきて、パウロが例えば手元に対して、第二手元の2章の2節、多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさいっていうふうに書いてあるんですね。自分ができるだけじゃなくて他の人に教えていくっていうことも強調されています。ということで35章終わりました。で次回から実際に捧げていくっていうのはね、すごいね、最初に励まされる御言葉があるんですよ。あり余る奉仕ですって書いてあるね。続けて持ってきてしまうから、ちょっともう必要ない以上に持ってきちゃった。献金をやめさせたっていうすごい、献品をやめさせたっていうすごいね、この出来事が書いてありますけれども、で、そこから、実際にこの奉仕をしていくところを見ていくことになります。ということで、すごく具体的な、この私たちが、まあ、日々の生活を歩んでますけれども、この捧げていくって、ね、主に捧げていくっていうのは本当に、生活習がたくさんありました、ね、自分の持っているもの、持っているお金、これを主に捧げていく、また時間と能力で精霊に満たされるということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして、本当に私たちに、くださった、賜物を感謝いたします。神様、どうぞこれからも私たちがその賜物を単純に用いていって、そして素直に用いてって、本当にあなたに熱心に仕えて、そしてあなたがこの教会の立て上げをしていってくださいますように、私が愛する教会となっていきますように、本当に自分たちが全て関わっているんだと、お客さん一人もいないんだということを知ることができますようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。